移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。今日は十日町市松台にありますレストラン渋井に伺っています。こちらのオーナーでドイツ人建築デザイナーのカール・ベンクスさんに上越市柿崎区下牧に建てた中村和彦さんのお家についてお話を伺います。カールさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カールさん、柿崎区の山あいの集落下牧というところに中村和彦さんの家をお建てになりましたね。なんとか移住してくださる方に来ていただきたいという願いが込められた家です。特徴を教えていただけますか？
まあ、特徴はですね、私は本当に古民家、自分のも大好きだからですね、なるべく日本のその一つの文化だから残したいんですよ。潰さないように残したいんですよね。それでもほとんどうちの村で始まったからですね、と、同じことはですね、中村さん知り合ってからじゃあ柿崎の方でもの、場所村があるからぜひ作りたいんですよね。その話はもう だいぶもう2年前から始まったからですね、うちの村も中村さんのそのグループですね、泊まったことあるしですよね。
うちの村っていうのは竹所という集落ですよね。
はいはい、竹所の新潟はどこでも景色もいいし、田んぼもすごく素晴らしいじゃないですね。だから私も本当に偶然でですね、新潟松台ですか、竹所に来ましたんですよ。古いドイツのために古い建物を探してたんですよ。それで東京の友達は竹所でいつもお米買いに行ったんですよ。その時もう27年前ですよ。1993年だったんですよ。それでじゃあなんか空き家があるんじゃないか言ってたから、じゃあ一緒に来ましたんですよ。空き家はあったけど、でもやっぱりもう倒れそうだったから、外から見た目ですね、中に入るとやっぱりなかなか材料良かったしですよね。とドイツはですね、古い建物は まず壊しちゃいけないんですよ、法律ですね。だからその古い建物を直すのはもう当たり前なことですよね。
法律で古い建物を壊しちゃいけないって決まってるんですか？
ドイツも日本と同じですね、戦争でだいぶ壊りましたしですよね。その残ったものは文化財じゃなくてもその乱気したのですよね、人に思い出すための建物ですよね。それもちろん若い時から聞いたしです。もう子供の時から誰でも古い建物の方がいい、住みたい。もちろん現代風に直さなきゃダメですから。けど、国もそれ応援するからですよね。報奨金たくさん出るしですよね。だから今は古い建物簡単にドイツは手に入らないんですよ。まず壊しちゃいけないし、壊しても移動しなきゃダメだしですよね。それ私の頭に入ってたから、なんで日本はそんなに素晴らしいものを簡単に捨てるのは本当に不思議だと思ってたんですよね。
中村さんが今回建てたお宅ももともと古い材料、古材が使われていたそうですね。
もちろん、はっきりわからないけど、だいたい150年、200年の前の建物だったんですよ。と一度部分も壊したあったの、小さくしたあったんですけど、でも残りはもちろんそのままだったんですよ。でももちろん非常に何も現代の建物だったから、空き家も何年あったしですよね。水漏れも持てたしですよね。でも欅材が多かったしですよね。だからこれ部分的にもちろん直したしですよね。
私そのお写真ですとか拝見したんですよ、その元のお宅。もう崩れそうで、他のベンクスさんのお宅もリニューアルする前のお宅拝見したんですけど、もう本当に崩れそうで、本当にこんな崩れそうなお宅が 新しくなるのかな、再生することなんてできるのかなっていうぐらい、もう信じられないぐらいボロボロですよね。
まあみんなそうですよ。やっぱり100年以上の建物は、だいぶ傷んでるんですよ、まあ、特に銅台ですよね。だから普通の少しだけでちょっとまあ、ビフォー今よくあるんじゃない、ちょっと直してですね、あんまり意味がないから、やっぱり建物は一番いいのはバラして直して今法律に合わせてですね、基礎作ったり新しい道路作ったり建て直せばですよね。とその、まあ、傷んだ部分はもちろん新しくしなきゃダメだしと構造的にも法律に合わせなきゃダメだし、でも基本的には古いのはもう本当にこれからまだ100年200年持つんですよ、大事にする場ですよね。
でそのお聞きしたところによると、新潟、まあ、この辺りの古いお宅っていうのはもともとその雪国の家っていうことで、雪の重みに耐えられるように丈夫に作られているっていうふうにお聞きしたんですが、
もうそれは本当そうですよね。もう大体雪がないところは、まあ大黒柱は1本ぐらいですよね。新潟の建物は、まあ、少なくとも3本4本があるんですよ。木焼き材が多いから非常に丈夫じゃない、その差し作りですか、まあ、本当に素晴らしい。なんで昔は大工さんはその計算しないでみんな勘で作ったんじゃないの、何百年前からですよね。なんでその、差し金と、墨壺でですね、これができたです、今でも不思議ですよね、本当に素晴らしい。
今回の中村さんのお宅はその法律にも基づいて基礎を作り直すということで、基礎は鉄筋コンクリートで作ってらっしゃいますね。
そうですね、まあ、これはね、昔は独立な靴石でしか建てなかったから、それでも200年ぐらい持てたんじゃない。まあ、今の法律はまあ、どうしても、コンクリートの基礎作らなきゃダメだし、あといろんな金物も使わなきゃダメですしですね、まあ、それでもちろん法律的にみんな作ってあるんですよね。
150年も経っているその古材を使えるっていうのは、もともとその木を加工する時点で丁寧に仕事をしてあるから長持ちするってことなんでしょうかね。
そうですね、まあ、昔もちろん金物はほとんど使ってなかったしですね、やっぱりみんな木と木の、まあ、つなげる方ですよね。まあ、それも日本でも地震もあるんじゃない、やっぱり建物を動かないと折れちゃうからですよね。いろんなまあ、昔大昔から歴史でですね、みんな勘で作ったんですよね。必要以上が作ってあるだと思いますですよね。
なるほど、
みんな本当に勘ですよね。だから曲がった材料を使ったり、でも曲がるだけじゃなくて、やっぱり曲がるとアーチみたいになるしですよね。あと、建具が式ね、使う、やっぱり下がるから、やっぱり木目見ながら作ったんですよね。今違うんじゃない、もうロボットで作ってるからだからまず機械が入ればいいからですよね。だからやっぱり昔の棟梁たちはもうすごいですよ、本当にね。
今回中村さんのお宅にもそのアーチの柱などが使われているので、中村さんのお家購入に興味ある方、ぜひそのあたりもご覧いただきたいなと思います。続いてなんですが、外壁について伺いますね。サーモンピンクですよね、まさにカールさんの独自の色ですね。
はい、まあ私はその明るい、まあ、元はですね、だいたい木張り張った、下見板張ったりですよね、ほとんど白だったんですよ、昔の土壁ですね、低い白になったんですよ。まあ、もちろんそれもすごく伝統的で綺麗ですけど、でも今はやっぱりちょっとまあ、楽しい色で作ればいいと思いましたんですよ、自分の家作った時ですね。まあ、それも私別にこの色使ってください言ってないんですよ、みんな自分で、まあ、そのアースカラーで言うんじゃない、その優しい色でいいと思いますですよね、うん、 もちろんそれは中村さんも自分で、決めたからですよね。だから
それから木の色もカールさんの色ですよね。焦げ茶で、まあ、こちらのレストラン渋いっていうねお名前ですけど、渋い木の色ですよね。
まあ、それ私じゃなくてそれ建物のせいですよ。どうしても古いから欅材はもうちょっと赤っぽいじゃない。それでちょっと合わせてあるんですよね。まあ、昔はまあ、塗っても、まあ、漆しか塗ってなかったしですよね。といい欅材はやっぱり赤っぽいですよね、うん、だから直せばですよね。ちょっと 赤っぽいに欅材に合わせて直してるだけですよね。別に、私決めた色じゃないんですよ。それ古い木の雰囲気だからですね、うん、それだけですね、うん、
謙遜してらっしゃるモデストですね、はい、続いてです。中村さんのお家のドアも古風で、はい、素敵ですね。昔の庄屋のお宅の玄関ドアのようですよね、
はい、でもこのドアはですね隣の蔵があったんですよね。それ蔵どうですよね。と蔵はやっぱり土壁があるからなかなか保存できないんですよ。中に柱はだいたいまあ、もうつかない、もう腐ってるんですよね。だから蔵のはまあ、大体大黒一本欅のと、まあ、蔵戸しか残らないんですよ。壊してもですよね。でも蔵戸は大体本当に素晴らしい作りです。ほとんど、まあ、昔は泥棒が入らないように頑丈に作ってあるんじゃない、欅材ですね。金物もいいしですよね。それでよく使ってるんですよね、うん、
こちらレストラン渋井のドアも同じようにすごい素敵で、
ね、やっぱりみんな蔵どうですよね。だからこれ今作っても大変な金額になるしですよね。もう職人、まあ、言ってもすごく高いだと思います。
下世話ですいません、いくらぐらいになるんでしょうね。
蔵どうですか。古いので買うともう大体、まあ、5万円ぐらいですよね。これ作っても何十万するからですよね。今新しく材料あってもですよね、うん、
貴重なドアなんです ね、はい、そうですね。中村さんのお宅についてカールさんのホームページからも情報をご覧いただけます。詳しくはカールベンクス&アソシエイトのホームページをご覧ください。お話はドイツご出身の建築デザイナーカールベンクスさんでした。カールさんには来週もお話をお聞きします。ありがとうございます。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君